今日のメッセージタイトルは、倍返しどころではない話です。犯罪マップというウェブサイトがあります。昨日、一週間、一月、その地域でどんな犯罪が起きたかということが、そこには示されています。その犯罪は、強盗、家宅侵入、車へのブレイクイン、薬物所持、落書き、放火等に区別されており、自分が知りたい地域を調べると、その犯罪が起きた場所が表示されます。それらを見ますときに、私たちは驚きます。私たちがどこに住んでいようと、自分の家のあるストリートで、車のブレイクインがあったとか、空き巣被害があったというようなことを、私たちはそこに見ることがあるからです。そして、このマップを見ていて気がつかされることは、これらの犯罪の中で圧倒的に多いのが盗みだということです。10回はイスラエルの民がエジプトを脱出して約束の地を目指して40年の荒野での旅が始まりました時に彼らに神様が与えたものです。その時、男だけで60万人もの人がいたと聖書は書いていますから、女性や子供を加えれば、その数たるや数百万人にもなります。それだけの人が、所狭し宿営テントを張り、荒野で共同生活をするのです。そのような状況で何が起こるのか。そうです。彼らとて人間、私たちが今日言うところの、犯罪というものが起きます。そして、その時に一番多かったであろう犯罪は、やはり、盗みだったのではないかと想像します。荒野で暮らしていれば、隣の人のサンダルや鍋、釜をくすねてくるというようなことがあり、この後の10番目の戒めによりますと、その盗みは人間にまで及んだことが伺い知れます。そのような状況の中で、神様は10回の8つ目の戒め、あなたは盗んではならないを彼らに示されたのです。かつて教会の電気がつかないということがありました。原因を突き止めましたら、建物の外に設置されている導線が盗まれていることが分かりました。その時、導線が闇取引で高く買われているということを知りました。数年前、ジムで汗を流し、ロッカールームに戻りましたら、自分がどのロッカーに荷物を入れていたのかわからなくなりました。私の鍵がどこを見てもないのです。ないはずです。壊されていたからです。おそらく鋼鉄を切り取るような特殊なハサミで壊されたのだと思います。今はインターネットで物を買う時代。果たして、ネット販売での詐欺は一体どれぐらいあるのでしょうか。皆さんの中にも被害に遭われた方がいるかと思います。知らないうちにクレジットカードが使われたというようなこともありますでしょう。今や、地球の裏側にいる人間が私たちの財産を盗む時代なのです。物騒な話をしましたが、今お話ししましたようなことを聞きますと、私たちは盗まれた被害者としての自分のことを思いますが、大抵は自分を 盗む側には置かないのではないかと思います。実際に、隙あらば誰かのものを盗み、こっそりと自分のバッグに入れている人が至るところにいるわけではありませんでしょう。このことは、殺すなかれの時に、このことを自分に語られていることとして、聞くことは、聞く人はいませんでしょうとお話ししたことと同じです。しかし、いかがでしょうか。いくつかのことをお話しましょう。皆さんの中で、約束した時間に遅れたことがないという方、いますか？提出すべきものを提出せずに相手を待たせたことがありませんか？そのことにより相手は自分の時間や財産を犠牲にすることがあります。午後2時にミーティングを持つと約束した人が、もし10分遅れてくるということになりますと、その間待っていた人の時間を10分盗んでしまうことになるというのは言い過ぎでしょうか。1日8時間の仕事がありますと、その間私たちの8時間は雇用者に賃金と引き換えに渡されています。しかしその8時間をその雇用者のためだけに使っているかというと、必ずしもそうではありませんでしょう。リタイアするまで私はその勤務時間の 100% を雇用者のためだけに使いましたと言い切れる人はおそらくいませんでしょう。言い方を変えれば、その時間を私たちが盗んでいたということにはなりませんでしょうか。時に私たちの周りにゴシップが出回ることがあります。そのゴシップが完全に正しいということはなく、そこには憶測や嘘偽りが含まれることがありますでしょう。そのようなゴシップが私たちを通して広がりますときに、その人の評判や役職を奪ってしまうことがあります。そのゴシップは、その人が大切にしてきたものを盗んでいるようなものです。ここまで人間に関することを話してきましたが、神様に対してはいかがでしょうか。神様は私たちの必要を与えてくださり、私たちを祝福してくださるお方です。そして私たちが今所有しているものはすべて神様が私たちに与えてくださったものです。そもそも私たちのこの命、その命が今もあるというのは神様からのギフトです。私たちの家族は神様からのギフトです。私たちが口に入れるもの、それはすべて大地の恵みです。私たちはこのようなことをほとんど何も考えずに毎日を生きていますが、私たちが所有しているものはすべて神様が私たちに与えてくださったものです。聖書は、私たちが正当な方法で何かを所有することを悪とは言っていません。それは神様の祝福です。しかし、一つだけ神様が私たちに語りかけていることがあります。それは、私があなたに与えたものを、あなたはどのようにそれを私のために用いているのか。どのようにしてそれらを用いて 神の栄光を表しているのかということです。このことに基づいて考えますのなら、もし私たちが神様から与えられているものを主のために用いず、ただ自分のためだけにそれを用いているのなら、それは神様が私たちに与えてくださったものを盗用していることなのです。いかがでしょうか。これらのことを考えますと、この8回は人ごとではなく、私たちは皆神の前に同じ土俵に立ってはいないでしょうか。それではここから本題に入ります。そうです。これから今日のメッセージタイトルとなっております。倍返しどころではない話をさせていただきます。聖書は繰り返し盗むことを禁じています。そして盗んだという事実に対してそれを神様が黙認しているということではありません。私たちが誰かの何かを盗んだとします。誰もそれに気がつかれずにいるかもしれません。手元には盗み取った物品がその人のものとしてあり続けるかもしれません。故に思うことでしょう。得したなと。しかし、とんでもありません。神様は、そのすべてを知っておられます。ヘブル4章13節。そして神の御前には、あらわでない被造物は一つもなく、すべてのものは神の目には裸であり、あらわにされているのである。この神に対して私たちは言い開きをしなくてはならない。私たちはこの神様の前に立たなければならないものであり、また聖書は盗んだものはその盗んだものを償わなければならないことを明確にしています。しかもそれは盗んだものを返却するということだけではなく、それを数倍にして償うようにと私たちに語ります。出エジプト記22章1節。もし、人が牛または羊を盗んでこれを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛を持って、一頭の羊のために四頭の羊を持って償わなければならない。箴言六章三十節三十一節。盗人が飢えたとき、その飢えを満たすために盗むならば、人は彼を軽んじないであろうか。もし捕らえられたなら、その七倍を償い、その家の家財をことごとく出さなければならない。聖書には、ザーカイという主税人が出てきます。当時主税人は民衆から税金を騙し取っていました。そうです。本来の税金よりも多くの税を徴収して自分の懐に入れていたのです。すなわち彼らは民衆から盗んでいたのです。それがザーカイの生業でした。しかし、彼はイエス・キリストに出会うことにより、自らがしていたことを悔いたのでありましょう。イエスに向かい、こう言いました。ルカ19章8節。主よ、私は誓って自分の財産の半分を貧民に施します。また、もし誰かから不正な取り立てをしていましたら、それを4倍にして返します。これらのことは、私たちが盗んだものに対して、私たちには厳しい償いが求められることを示しています。そうです。このことは 私たちが盗んだものに対してなさらなければならない償いは、倍返しどころではないということを示しているのです。しかし、聖書は、私たちに厳しい罰則を語ることだけでは終わりません。エペソ書は、私たちの心をその先のことに向けさせます。エペソ4章28節。盗んだものは今後盗んではならない。むしろ貧しい人々に分け与えるようになるために自分の手で正当な働きをしなさい。世においても私たちが罪を犯した場合、それに対する償いが求められます。そして、その償いをしましたら、そこから先の生き方に言及されることはありません。しかし、聖書は言うのです。このことは、盗んではならないで終わるのではない。神の心は別のところにあり、それは、私たちがさらに一歩踏み込む新しい生き方なのだと、聖書は私たちに語りかけるのです。そうです。これからは、盗むのではなく、正当に働き、何を与えることができるかということに目を向けていくのだと。そして、私たちがこのことに目を向けていくのなら、私たちはそこにあることを見出すことになります。そうです。それは、このことに関しても、そこに私たちは倍返しどころではないものを見るのです。盗んだものに対して、私たちの倍返しが求められましたが、私たちが与えることに対しては、神様の私たちへの倍返しが約束されているのです。かつてイエス・キリストは言われました。与えよ。そうすれば自分にも与えられるであろう。人々は押し入れ、ゆすり入れ、溢れ出るまでに量を良くして、あなた方の懐に入れてくれるであろう。あなた方の計るその計りで自分にも計り返されるであろうから。ルカの6章38節。与えなさい。そうすれば、与えられる。人々は押し入れ、ゆすり入れ、溢れ出るまでにあなたの懐に入れる。自分の計りがそのまんまあなたを計る計りになるのだ。もちろん、このことを期待して私たちは与えるのではありません。しかし結果的にそこに神様が介入され、私たちは祝福される。この主イエスの言葉は明らかに倍返しどころではない。主は数倍にもして私たちに祝福してくださることを明らかに示しています。私たちは考えたことがないかもしれない。私たちには今時間が与えられています。この時間とはすなわち私たちの命の長さのことで、それは完全に神様が私たちに与えてくださっているものでしょう。その与えられている時間を、あたかも自分が獲得した所有物のようにして使っていることはないでしょうか。 エペソ5章15から17節。そこで、あなた方の歩き方によく注意して、賢くない者のようにではなく、賢い者のように歩き、今の時を生かして用いなさい。今は悪い時代なのである。だから、愚かな者にならないで、主の御旨が何であるかを悟りなさい。賢いということは、私たちが知恵あるものとなるということです。箴言の御言葉は言います。箴言一章七節、主を恐れることは知識の始めである。愚かな者は知恵と教訓を軽んじる。知恵とは、主を、神を、恐れることです。すなわち、賢い者のように歩くということは、主を恐れながら、主の御旨を問いながら歩くということです。その主のために、今、主から与えられているこの時をどのように用いるのかということを考え、それを実行するということです。私たちが神様からいただいている時を神様のために用いましょう。与えられているのですからお返ししましょう。主にある皆さん、そのことに対しても主が私たちになしてくださる祝福は、倍返しどころの話ではないのです。私たちがおのおの与えられている神様からの賜物、ギフト、あなたはそれを自分のためだけに使っていますか。あの有名なタラントの例えを知っていますでしょう。神様は私たちに5タラント、2タラント、1タラントと賜物、ギフトを与えてくださっており、私たちはそれを十二分に主のために用いることが求められているのです。その例えでは、五タラント、二タラントを主人から与えられた者たちはそれを用いてそれを倍にしました。そのことを知った時の主人の喜びはとても大きく、主人は彼らに言います。マタイ25章21、22節。良い忠実なしもべよ。よくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。しかし、一タラントが与えられたものはそれを土の中に埋めて隠し、一切それを用いませんでした。そのしもべに向かい、主人は言います。さあ、そのタラントをこの者から取り上げて、十タラントを持っている者にやりなさい。おおよそ、持っている人は与えられていよいよ豊かになるが、持っていない人は、持っている者までも取り上げられるであろう。この役に立たない者を外の暗いところに追い出すがよい。彼はそこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。マタイ25章。28から30節。この例えが私たちに語りかける真理は説明するまでもないでしょう。ギフトは神様から私たちに与えられているものなのですから、それを用いて主にお返ししましょう。そのことに対して、 主が私たちになしてくださる祝福も、皆さん、倍返しどころの話ではないのです。私たちは、あのマラキ書の言葉を知っています。そこには先にお話ししました神様に対して、私たちが盗みを働いていることについて、はっきりと示しています。マラキ三章、八節、九節。人は、神のものを盗むことをするであろうか。しかしあなた方は私のものを盗んでいる。あなた方はまたどうして我々はあなたのものを盗んでいるのかという。十分の一と、捧げ物を持ってである。あなた方は呪いを持って呪われる。あなた方すべての国民は私のものを盗んでいるからである。私たちのこの命が今もこの今朝も私たちと共にあるのはすべて神様の恵みであり、憐れみです。それは神様からのギフトです。私たちの家族は神様からのギフトです。私たちが口に入れるもの、それはすべて神のギフトです。私たちはこのようなことをほとんど何も考えずに毎日を生きていますが、私たちが所有しているものは、すべて神様が私たちに与えてくださったものです。ですから、主はその一部を私に捧げなさい。返しなさいと言われるのです。もし、あなたがそれをなさないのなら、それはあなたが私のものを盗んでいることなのだと、主は言われるのです。そして、この言葉はこのように続きます。また、マラキ三章十節。私の宮に食物のあるように、十分の一全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み、私が天の窓を開いてあふるる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと万軍の主は言われる。私があなたに与えているすべてのもののうち、その十分の一を私に感謝と共に捧げなさい。そうすることによって私を試みてごらんなさい。私は天の窓を開いて、溢れる恵みをあなたに注ぐことを見なさいと、我らの万軍の主は言われるのです。そして、さらにその主が私たちの必要の供給源を握っておられるお方だということを忘れてはならないと、続けて主は言われます。マラキ三章十一から十二節。私は悔い滅ぼすものをあなた方のために抑えて、あなた方の地の産物を滅ぼさないようにしよう。またあなた方のブドウの木がその熟する前にその実を畑に落とすことのないようにしようと万軍の主は言われる。こうして万国の人はあなた方を祝福されたものと唱えるであろう。あなた方は楽しい地となるからであると万軍の主は言われる。私たちはせっせせっせと自分のために働きます。しかし苦労は尽きない。なぜ？私たちの力の及ばないところで、 私たちを食い滅ぼそうとする外的要因が私たちを抑え込もうとする。私たちが精魂込めて育ててきたもの、貯めてきたものが瞬く間に失われてしまうことがある。それが世の常だからです。しかし、主は言われます。あなたたちに降りかかる。時に理不尽と思われるような要因にも、私は手を伸ばすことができるものであるということ。あなたは決して忘れるなと。我が家の子供たちはアルバイトをするような年になりました。わずかではありますが、自分の必要を自分で働いて得る年齢となりました。ここまでこの子供たちを育ててくださった主への感謝はつきません。彼らが自分で働いて得たものをいただいたときに、私たち夫婦は彼らに月定献金をするように勧めました。マラキ書が記しているように、いただいたものの十分の一を、まず、主にお返しするのです。1997年、日系アメリカ人のロバート・清崎さんという方が、金持ち倒産、貧乏倒産という本を出して、全世界で1000万部売れ、51カ国の言葉に訳されました。そこには、どうやって賢くお金を稼ぐかということについて書かれています、いました。私たち夫婦は、そのような本を読んでもよくわかりません。そのような在宅を、ですから子供たちに教えることはできません。しかし、神様からいただいているものに感謝して、その一部を主にお返しすることにより、主は大いに私たちを祝福してくださるということなら、私たち夫婦は知っています。その確実な進めは私たちの確信に基づくものだからです。彼らに、私が天の窓を開いて溢れる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと言われる万軍の主の力を体験してほしいと私たちは心から願います。いいえ、彼らは必ずそれを体験し、主の皆を褒めたたえることでしょう。かつて、私の友人が私に詩篇84篇の御言葉を送ってくれたことがありました。その時、私は主に従うことにチャレンジを受けていました。神に従うことが何か割に合わないのではないかと思わされることが目の前にいくつも起きているような時でした。しかし、この御言葉は、私をもう一度、私が立つべき場所へと私を引き戻してくれました。詩篇84篇11節12節。主なる神は火です。盾です。主は恵みと誉れとを与え、なおく歩む者に、 良いものを拒まれることはありません。万軍の主よ、あなたに信頼する人は幸いです。私は今でもこの御言葉を大切にしています。主は神の前に名をく歩む者に良いものを拒まれることはない。あなたはこの言葉を信じますか？主に信頼しますか？神の祝福は私たちが自らの手で獲得するもの、勝ち取るものではないのです。祝福は上から注がれるものなんです。そしてその神様の祝福は倍返しどころのものではないのです。それは私たちが散らないようにと一生懸命に抱え込んでいるものをはるかに凌駕する祝福です。主にある皆さん、私たちの一度きりの人生、これだけはミスしたくないと思われることがありますでしょう。その中で最大のミスは、主なる神の存在を知らされていながら、この神様の祝福を経験することなく終えることなのではないでしょうか。どのようにしたら主からいただいていることに対して真心なるお返しができるだろうか。いかにしたら主の栄光のために私たちを主に用いていただけるだろうか。今日からそのことに私たちの思いをさらに向けていきませんか。お祈りしましょう。愛する天皇と様、今日も主にある兄弟姉妹と共に10回の第8回、あなたは盗んではならないというあなたの言葉から多くの語りかけを私たちにしてくださったことを心から感謝いたします。私たちが盗んでしまったことに対しての私たちの償い、そしてさらにその先にあるあなたが私たちに求めておられる、今後は一切盗まずに与えることができるものとなりなさいという言葉に対するあなたの祝福の大きさということに私たちは今朝目を向けてまいりました。与えよ、そうすれば与えられる。その祝福は、甚だ大きいのであるということ。あなたはそのことを、この世界の法則として定められたお方です。神様、どうか私たちが、自力によって、その法則に、立ち向かうことがありませんよ。私たちを賢いものとしてくださって、その法則に従い、あなたの祝福を存分に受けることができるような生涯を歩むことができますように導いてください。この世界を見れば、大地の収穫を見れば、多く蒔いたものが、多くの収穫を得ると、それがこの世界の法則でありますように、私たちにもどうぞ主よ、 あなたから受けたすべてのものに対して、私たちのできる限りをもってあなたにお返しし、あなたが与えてくださるものを用いて、私たちが少しでもあなたの皆が崇められることのために、あなたの栄光のために、この私たち自身をあなたにお捧げすることができるように、お返しすることができるように、そのような生涯を送らせていただくことができますように導いていてください。もし私たちのこれまでの歩みが、そのあなたが願われる方向とは真逆の方を向いていたのでありますのなら、どうぞ私たちがその向きを変えて、この確実なるあなたの法則のもとに身を委ねてこれからの人生を歩むことができますように、どうぞ導いていてください。そしてどうぞ我らをあなたが祝福してくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、そして聖霊の親しき御交わりが、場所は違えども、今日この礼拝に出席することが許された、私たち一同と共に、今も、後も、世々限りなく、あらんことを、アーメン。